はい、不健康な毎日を送ってるサウンドプロデューサー世界の道友と
心も体も健康一番フィジカルトレーナーの足立ひかるでお送りします。
はい、この番組は健康をテーマに音楽やプロレスアイドル業界情報などかなりゆるく語りまくる20分ですので、どうぞお付き合いください。はい、ということでこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。ということで、
はい、
先生、
はい、
先生話したいことがあるって僕すげえ言われたんですけど何話したいですか先生。
そっから来ましたか、はい、まあ、トピックがちょっとあのね、
はい、
6月いろいろあって、
いやでももう全部置いときましょう、そのトピックもういいです。先生の話したい、いい、亀田選手との話聞きましょう。
いやそれよりも僕
なんすか
長州力さんが引退したっていう、
ね、
あの引退興行がね、
はい、
先週あったのと、
はい、
あとあのマイケル・ジャクソンさんの10周年
あそうです、ね、
10周年
ありましたね。
で三友さんなんかやっぱほら音楽活動、ね、はい、やってらっしゃるんで、
はい、
マイケル・ジャクソンの影響ってどれぐらい受けたものなんですか。
影響ですか、
はい、
僕多大な影響を受けてます、はい、
どの辺にスリラーとか入ってるんですか。
口では説明できないですけど、こういうところをこうしたりとか、こういうところをこうしたりとか。
アフガの曲で言うと、どの辺に影響を受けて
る
んですか。どの辺がスリラーですか。パウのところがスリラーですか。
パウっていうところが。曲作りながら僕、あの、つま先立ちして、パウっつってるんで、その辺ですね。
それが音楽に影響されてるわけですね。
はい、そうです。もう、マイケル・ジャクソンの要素しかないじゃないですか、アフガ。
まあ、そうなりますよね。
本当ですか絶対思ってないですよね先生。
いやいや僕もほらっ
ていうか先生はもうド直球ですよね毎回。
はい、もうだって東京ドーム見に行きましたから。
あ、そうだ、
あのね、みんな知らない世代的にちょっと僕ほら上じゃないですか、
はい、
だから記憶がもしかして薄れてるかもしれないですけど、昔後楽園球場だったんですよ東京ドームって。
はい、
それで後楽園球場の横にプールがあって、
はい、
で後楽園プールっていうのがそれ見た行ったりしてて、
はい、
それでもちろんドームもなかった時代なんですよね。
はい、
で東京ドームができてから、
はい、
多分ね一番の大物が確かねマイケル・ジャクソンとかで、
はい、
だから僕マイケル・ジャクソンのバットかなんか出た時と、
はい、
あと MC ハマーは行きましたからね。
マジっすか、
はい、
あれですか、倦怠期ですって聞いてたんですか。
そうですね、
はい、倦怠期です、ね、で倦怠期です。
もう僕も倦怠期でしょうがないですよ、はい、今日とか
本当ですか、
はい、
倦怠期なんですか、
はい、
ただ単にだるいだけじゃないですか大丈夫ですかあのクーラー浴びすぎてだるいやつじゃないですか先生。
中高年にありがちなあの老症候群かもしれないです。
本当ですか、
はい、更年期障害です。
本当ですか。じゃあ足立先生は更年期障害というところで今日もサプリメントタイムの始まりです。
お願いします。
ゴンチャが飲みたい。
あ、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、ついに一年半ぶりの再登場ということで、もつ出版編集長の高須、あれ高須さんこれ、どっちでしたっけ、木でいいんでしたっけ、元でしたっけ、
元です。
そうだそうだ。もつだ。もつだ。もつだ。そうだそうだ。思い出した。
ちょっと。
高須、もどしろさんでーす。
よろしくお願いします
。大切なところ。
ありがとうございます。また呼んでいただいて。
僕すぐ忘れるんですよここ高須さんの下
す
いません本当に。
いや
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで高須さんは K-1 など格闘技から芸能関係までいろいろと携わってると思いますが、
はい、
先日アベマでやりました、那須川 VS 亀田は、賛否両論いろいろあったと思うんですが、
はい、
どうでしょう、
どうでしょう
感想はどうでしょう端的に。
まあでも楽しかったですよやっぱりね。足立さん、
いや僕ね久しぶりに、
はい、
アメバ TV とかライブで見ちゃいました本当に、
うん、
久しぶりですよ。
本当ですか。
いつもだったら YouTube でいいやとか思っちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
ただやっぱ一般の方には夕方の、はいまあ、5時とか6時ぐらいからスタートしますって言って、
はい、
実際試合が始まったのは11時過ぎなんです
よ。
だから6時間着待たされてて、ね、僕らメディアは、はい、あの細かなスケジュールがプレスリリースが出てたので、
はいはいはいはい、
11時スタートっていうの分かってたんですね、
はいはいはいはい、
なのであ
の変な話してくださいよ。
まああのその前まで僕数パーセント行ってたぐらい。15分前のに家帰ってきたみたいな。
ああなるほどなるほど。
高橋さん現場行ったんですか。
いや現場行ってないです。
あ行ってないんですか。はい、てっきり行ってる
もんだと。現場どこだったんですか。
現場スタジオですね。
どっちの、はい、どっちのスタジオ。
仙台の。違います。
新しい方。
新しい方です。新しい方のスタジオです。
あっちです、あっち。
あんまり言っちゃいけないですよね。
そうです、そう
です。今、
そうです。そうです。あの場所はちょっと言っちゃいけないんじゃないかな。
もう先生、何言ってんの
関係者しかいなかったです。見ての通り。
雑談じゃないんですよ、先生。
雑談のついでにちょっと来たんです。すいません。
言っちゃいけないこともあらさ、たまに言っちゃうから。
すいません、本当にね。気のせいですよね。
はい、観客もね。いない形っていうことで、まあ、興行ではないのであれ
ば。なるほど、なるほど、なるほど。
はい。あくまでその番組の企画としてやってらっしゃったわけですから。
はいはい、なんかね、トレンドもね、すごかったみたい。うん、世界トレンド2位とか
ですね。2位です
ね。
はいはいはい。
相当話題になりましたよね。まだ未だにいろいろね、賛否両論言われてるぐらいなんで、やっぱりその反響大きかったですよね。
そうですね。高橋さんもちろん賛否の、賛の方でしょ。
そうですね、来賛してます今回これに関しては。
僕もやっぱ絶対やった方がいいと思います、
はい、うん、すごい亀田くんの評価が上がりました。
あ、そうなんですね、
うん、
僕はもうあの完全にその時寝てた人なんで。すいません、ちょっと時代のトレンドに乗り遅れてるおじさんになっちゃって。
でもあのやっぱり三つもさんでもニュースとかで目には。
あ、しました、
ね、
しました、
するわけですよね、
しました、しました。
多分ね、何が一番成功したかって、はい、亀田のパパがグッズが売れてること
なんです。あ、そうなんですね。
はい、あの315の最高 T シャツとか最高グッズを、
はいはいはい、
実は販売していて、
はいはいはい、
結構業界では話題になっているんですよね。
そうなんですね。
で、まあ、アイドル業界と一緒ですよ。だからグッズがやっぱり思った以上の収益を生むっていうのに、やっぱり目をつけてらっしゃってて、カメラブランドとして
T シャツみたいな、
そう、最高グッズ315で最高グッズが、
なるほど、
売れている
ってい う。へー、そうなんですね。
耳に入ってきてます。
あれ、那須川さんってこの間誰とやったんでしたっけ、海外から来た人。
あのなんだっけ、
メイウェザーですか。
あ、そうそうそうそうそう、
あ、キックじゃなくて ISK の方じゃなくて、
そうです、あの メイウェザー、
ね、年末ですよね。
そうそうそう、フロイド・メイウェザージュニア、
はい、
年末のやつ、
はいはいはい、
金の亡者
ザ・マネ、
はいはいはい、
まあ、あの子あの時はね、やっぱり体重差が10キロぐらいなんですよ。
身
長差が7センチぐらいってね。
そうですね、それぐらいありましたね、
はい、その那須川さんと亀田さんは体重差とか、
体重差はね
5キロから7キロぐらい、キロ、
あ、でも
実際はそんぐらいあります。はい、
まあでも亀田の方が一回りでかく、亀田よりもやっぱり那須川
君の方がでかくね。全然違いますね、実際。
あ、そうなんですね。
はい、身長はね、確か変わらないんです。1、2センチぐらいしか変わらないんです。交渉は同じですけど、多分1、2センチぐらい差ありますよね。
あると思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱボクシングのやっぱり畑でやっていた人間とキックボクサーでやっぱ適切体重っていうのがやっぱだいぶ違うので。
あ、そうなんですね。
その時点でやっぱり今までキャリア積んできた階級が違うとなると、
はいはいはい、
どうしてもやっぱりそこにはパワー差っていうのがどんなにやっぱり上げてきても、
はあはあは
あ、ただ亀田くんが多分あの経験してきた破壊力とはやっぱりちょっと違ったんだろうなっていうのは、はい、
あ、なるほど、なるほど。
12オンスのね、
うん、そうですね、
あのグローブでも感じましたよね。
あの亀田選手って、まあ、あのもともと足を止めてブロックしてプレッシャーで追い詰めて殴るタイプなんですけど、
はいはい、
まあ、那須川選手の方がこうステップの出入りをしたりするんですけど、まあ、思ったよりも多分、はい、パンチが重かったのか、
はい、
ブロックかいくぐってジャブとか当たってましたからね、
うん、はい、あ、亀田さんに当たってた
と。そうですね、だあれやっぱこんな破壊力差があるんだみたいなのは、ね、痛感しましたよね。もうブロックを崩されてましたからね。あとやっぱりちょっとかわいそうだと思ったのは、やっぱり選手側で11時過ぎに試合ってちょっとなんかかわいそうだなと思いましたね。
あ、なるほど。
選手だったら多分ね、みんな寝る時間だと思うんですよ。
そうなんですね。
だからもう生活のリズムっていうか、ね、あの
やっぱ選手の方って健康的なんですね。
まあ、少なくとも試合1ヶ月前は健康的な生活を送るようにコンディション整えるようにすると思いますよ。
あ、なるほど、なるほど。
遊びもお酒も一切やらない。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、前日お酒飲んでのプロレスラーぐらいですよね。
プロレスラーはね、あの試合前も試合後もやっぱり飲むっていう。
あ、僕のイメージそれで全て覆われてました。
格闘家も、
はい、
格闘家ね、どんな遊んでるやつでもやっぱりね、4週間前全部やめちゃいますから。
そう
ですね、
あ、なるほど。
早いやつはもう3ヶ月前からもうやめちゃいますからね。
やっぱその辺ちゃんと、ちゃんとって言い方変ですけど、ストイックに、
まあ、多分ね、願掛けとかね、そういうのもあると思うんですよ。あ、
なるほど、なるほど。
1ヶ月前になると僕メディアなので、はい、あの例えば有名どころでマサト選手とかも、もう取材も受けないです。
あ、そうなんですね、
はい、なのでやっぱりマサト君、まあ、僕はやっぱり経験しているところで言うと、そのあたりがそういう主流を作っているので、はい、まあ、メジャーな格闘家になるとほとんど1ヶ月前になるとピタッと取材はもうお断りっていうのが今のなんか通例みたいな形になってますね、格闘家は。
そうなんですね、はい、相当じゃあもう集中するわけですね。そこ
残りその1ヶ月前になると追い込みっていうことになるので、はいはい、僕らだから情報がある程度本当公開、記者会見とかっていうのがピタッと止まるんですよ。だからよく見るとだからなんか正規のなんとかみたいなのが何ヶ月前からプロモーションしてても、はい、突然1ヶ月前にメディアの露出がパタッと止まって前日になって公開記者会見があるんで、そこでようやくちょっとこう思い出したから、ね、ああこんなのそういえばやるなみたいなの。
あれですもんね、なんかインタビューも気にち見たら1ヶ月ぐらい前のとか、ね、
そうです、実はそうなんですよ、様子見ると、はい、小出しに出すことはあっても
ありますよね、
はい。
だからあの水友さんもあれですね、はい、曲作るとき集中するためにやっぱりいろいろ立って、
はい、
お酒ご飯全部立って、
はい、
どうですか
1ヶ月、
そしたら一日中やってないといけなくなっちゃう。
そうですね、
なんかへっこみますよね。
相当もう僕死んじゃうんじゃないですかね。
でもちょっとお腹へっこんでないですか前より。
そうっすか、
はい、そんなことないですか。
多分気のせいですよ、全然全然ですよ。
あ、本当だ。
全然です。あ、ちょっと今ギャラリーが
今日はね、
はい、今日はちょっとギャラリーいますからね。、はい、すいません、本当に。ということで、僕あの JCB って書いてあるんですけど、僕 JCB っていうともうクレジットカードしかしてないんですけど。
ボクシングの協会です。
ジャパン、
間違えちゃったんですよね。これ僕が間違えた、JBC
ですよね。
僕が間違えてるんですよ、これ。自分も JCB が頭があるから、JBC のこと JCB
で。ジャパンボクシングコミッションってことですよね。
はい、そうです。
まあ、怒ってます、ね、先生だからしょうがないです。
あざっす。
あの、怒ってるんです。今回のカメだと。
あ、そうなんですか。
要は、まあ、ボクシングもどきになるわけですよね。
はいはいはいはい、
要は、団体の壁をこうぶち抜いてやってるわけですから、はい、やっぱり日本に組織委員会というものがあって、はい、で何が一番今これ思っあの起こってるかっていうのは、はい、東京オリンピックが控えてるからなんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
東京オリンピックのボクシングの競技って種目としては決まってるんですけど、はい、実は今まさに選考会をやってるんですよ、は
い、
このあと7月8月それからアジア大会が秋口にあって、
はい、
ここで日本代表が決まるので、
はい、
で、もしかしたら報道で水友さんや足立さんもご存知だと思うんですけど、
はい、
ボクシング協会、世界のその協会は、
はい、
まあ、マフィアとかやっぱりそういう黒い交際がすごすぎて、
はい、
東京オリンピックはその協会を使わないっていうことを正式に決めて、
あ、もう正式になっちゃった、
正式になってます、もうで新しい協会を立ち上げてやりますっていうことをまさにやっている段階で、
はい、
だから日本のボクシング協会も、
はい、
結局東京オリンピックと紐づきますよね、明らかに、はい、何かしら協力しなきゃいけないので、
はいはい、
この定かで、まあ、いわゆる茶番って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、
はい、
やっぱこういうお茶の場をにぎわして世界のトレンドにもなっちゃうもので、
はいはい、
何が何だか分かんないものをそのオリンピック協会にアピールしちゃってることに、
はい、
やっぱりこう懸念を感じていることが大きいんじゃないかなっていう、だから嫌だって言ってるんですね、こういうものを今やってもらうのは。
はい、そもそも今亀田さんってこの協会のあれにちゃんとあれしてる、
確か外れて
る、外れてるんです、あのライセンスがもう今ちょうど切れてるタイミング
で更新しなかったんです、ね、
しなかったです、更新しなかった、
だからあの JBC 管轄じゃないからできるんです。
なるほど、なるほど。
解説とかにも今回アメバ TV マサトさんとか、はい、そういったライセンス持ってないボクシングのチャンピオンが解説に回ってるんですよ、
あの JBC 関係の薬師寺
ダメだった、断ったんです、
直前でもう
断っ、直前で断ったんです、
なるほど、なるほど、なるほど。おそらくそういう関係があったりする可能性があるんです
かね。そうですね、ジムのその生徒たちが はい、その日本のボクシングの試合に出れなくなっちゃうんですよ。はあはあ、要は薬師さんにはジムがあるので、
なるほどなるほど、
そこの会長がそういう違反をすれば、何ヶ月間禁止ってなると、はい、やっぱり
厳しいですね。
現役の選手たちにもやっぱり迷惑がかかってしまうので、そういうことを懸念してやっぱり出演を見合わせたっていうことでしょうね。
じゃあ逆を言えば亀田選手はそういうしがらみがないからやれたみたいな部分は、
うん、でもそれすごい勇気のあることだと思いますよ僕は。
いや僕もそう思いますよ、うん、だってあれ一回その更新しないともう一回再更新の手続きが難しいんですよ。
難しいと思います。
だから復帰下手したらそのボクシング関係にできない可能性もあるんですよ。
なるほどなるほど、なるほど。それもありつつの今回やったみたいな、リスクもあるのを初手もやったっていうところなんですね。な
るほど、すごい覚悟でやっているんで、見方は世の中の人たちは多分すごい視聴率取った、はい、すごい面白かったなんですけど、うんうんうん、そういったいろんなボクシング業界の政治に風穴を開けた一試合って考えたらこれやっぱすごいことなんです
よね。なるほどなるほど、
うん、確かにすごいな。
なるほどな。
男をちょっと上げましたよね。
上げました。僕はすごい好きになりました。
だからそうそう、もうそういう人多いと思いますよ。なんかね、好感度めちゃくちゃ上がりましたよね。
あ、でもね、あると分かりますけど、めちゃめちゃいい子ですよ。
いや、そうですよね。
はい、3兄弟全員、亀田3兄弟全員、すごくあのメディアに対してもよく勉強してきてるし、あの新聞社とどことやっぱ組めばどういうプロモーションになるかっていうのはやっぱちゃんと分かってるから、うんうんうん、担当者の名前も全員ちゃんと覚えてるし、
そう、
はい、それぐらいやっぱり川目田くんは自分のやっぱプロモーションのことを考えて考えて今に至ってると思う、う
ん
う
ん、なるほど。その現役時代もそうですもんね。
現役時代もそうです。
こういうふうにやるべきだっていうのがブレてなくて、うん、でもやっぱりこのマスコミの方とかとちゃんとこうお付き合いしたりとか挨拶はちゃんとしてましたからね、
うん、挨拶ちゃんとする
本当も知らない人は、まあ、あのまんまって思ってる人もいるかもしれないですけど、本当もう計算されたキャラですもんね。
あまりここまで言っちゃっていいのかっていうのもちょっとあれですけど、すごくやっぱり
じゃあセルフのプロデュース能力に長けてらっしゃるんですよね。
長けてると思いますね、
うん、なるほどな。
いい話聞けたな。
なるほどなるほど。なんかちなみにあれですかね、さっきあのボクシングがオリンピックって話してましたけど、
はい、
この中で僕は見事落選したんですけど、
まさか
当選された方っているんですかね。
オリンピックの話ですね。
そうです、そうです。
あ、申し込みのね、この前ありましたもんね。
はい、
ありがとうございます。
おっと
当たったらしいじゃないですか。
当たりました。
何当たったんですか。
サッカー男子の決勝戦です。
それすごいやつなんですよね。
日産スタジアムの A 席です。一番上の席。
すごいっす、
すごい
目の前ですよね。本当に多分全体が見える。
ものすごい引きですね。
ものすごい今回引きました
。だってあれ世界中からやっぱりこう人気のある種目じゃないですか。サッカー、
そうですね、サッカーは
陸上とかサッカーとか
その辺は
すごいと思いますよ。
いや僕も結構どれぐらいだっけかな、でも僕そんなにあれなんですよね、申し込んでないんですよね。申し込みの数で言ったら多分15とかそんなもんな。
全外れですか。
全外れです。僕
なんかワイダさんも全外れって怒ってました
ワイダさんも
でも結構結局もうそれこそ金額で言ったらもう50万100万みたいなところで、
はい、
やっとちょいとみたいな感じっていうのは聞いてたから、
はい、
いろいろ倍率高くて大変だなっていうところで一旦 CM に行っちゃいます。おん茶飲みたい、
はい、私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということで高さん、
はい、
今回のサプリいかがだったでしょうか。
やー毎回楽しいですね。
本当ですか。
またこんな1年半も開けずに、
はい、
読んでほしい。ぜひ
困った時の高瀬頼み
ですから。もういつでも呼んでいただければもう駆けつける
ので隔月ぐらいで見ますよ。
いや本当言っていただければ。
隔月ぐらいですよ、はい、本当に、は
いもういつでも来ていただければ足立先生の出現が、
聞けると高橋さんネタの宝庫だから。本当はもうこんなもんじゃないはずなんですよ高橋さんの情報量ってね。
ありがとうございます。
本当に切れてる時の情報量の方がすごい
です。高橋さんはちゃんとオブラートに包んでるのにそれに乗っかって、まあ、ボロって言っちゃうから
オブラートに穴開けて小出しにして
ダメですということで高橋さんなんか告知とかございましたら。
告知ですか、はい、今なんかちょっと CM 入っちゃって言ってた東京オリンピックがちょっとテーマにあれたんで、まあね、
はい、
それに向けていろんな取材がすごい多いです。実はもう本当来週ぐらいに八村塁選手の、取材にもアメリカに行かなきゃいけない
かもしれない。高さん、
はい、行かなきゃいけない。
素晴らしい。
なんかそんな話も来てたりだとか、やっぱロードトゥ東京オリンピックの話がすごく増えてますね。
あ、なるほどなるほど。
それで仕事がたくさん増えたら増えそうなんで、はい、ちょっと稼げたらいいなっていうね。
十分稼げてる
ところでございます。
ね、高さんがや、ね、広めてるスラックラインもね、そのうち
オリンピック、はい、ワールドカップがまたありますので、ね、日本で相当話題になってます。
ワールドゲームスから格上げでオリンピックになるかもしれないですからね。
はい、それを期待して協力してますので、ぜひスラックラインも
楽しみですね。
楽しみですね。ます
はい、はい、まあそんな感じでございまして。今回のゲストは高須元一郎さんが
来ていただ
きました。あとリオちゃんも来てますということでまた次回ありがとうございました高須さん。
ありがとうございました。